こんばんは。
こんばんは。
7年続くパートナーと遠距離恋愛中のシュウです。
恋愛こけ続けてる高博です。
夜な夜な恋バナにふける男たち、略して夜な恋は、そんな対照的な20代男性2人がセキララに恋バナをするラジオです。ぜひ聞いていってください。
お願いします。
よし、やりますよ。
はい、やりましょうやりましょう。
2本目、
今回もね。
はい、
はい、
今日はですね、最近よく周りでね聞くことがありまして、
ほう、
考えたいなということが、パートナーから愚痴言われたりとか、うん、ネガティブなこう雰囲気とか、
うん、
になることがちょっとしんどいですと。
ああ、なるほどね。
どうしようみたいな。
それはあれ、そのたまにとかじゃなくて、例えばもう会うたび毎回そんな感じ。
まあそうそうそうそうそう。そのやっぱ仕事とかさ、まあ家のこととかいろいろあるかもしれんけど、うんうん、なんかもうまたこうでさとか、まああるやん。そういう
想像つくな。うんうんうん。
そう。そういう時にパートナーとして、その自分がね言われる側としてどうしてあげたらいいのかっていう、う
ん、なるほどね。そういうこと、これは興味深いですね。結構、うん、みんなのあるあるの悩みじゃない、ほとんど。
そうそう、
一回は通るよね。確かに。
これはちょっといっぱい話したことがあるので、もう早速やっていきましょう。
はい、
今週の夜な恋。
夜な恋、夜な恋。
これパートナーが愚痴を言うとか、うん、こういう嫌なことがあってとかっていうのを、ほんまやったらさ、大変だったねって受け入れてあげたやん。
そうやな、おおらかな心でとか器で。
そう、うん、でもさ、こっちはこっちでというか、聞く側も聞く側でやっぱそんな余裕ない時もあるやん、やっぱり。
そうね、仕事が忙しかったりとか。
そうで、もうそんなネガティブなことばっかりちょっともう言わんといてもらっていいみたいなことになって僕はちょっとそんなに言った記憶はそんなない、あったかもしれないけど、うんうんうん、記憶はないけど、うん、そういうことにこうなってるのを何件かこう見てるわけ。
そうですね、僕も経験あります。言われた経験がある。
言われた経験、
うん、
そうだよね。でもさ、ほんまはさ、2人ともこう幸せにこう会ってほしいし、一緒に幸せに過ごしたいと思ってるわけやん。
うんうんうんうん。
どうしようっていうのを話したい。
あー、なるほどね。
そのちなみにじゃ あ言われた時の話を一回言ってもらってもいいですか。
あ、 僕
は逆に言ったことあるんですよ、そのようなこと。
ああ、なるほど。言われてどうやったかみたいな。
うん、あ、まずじゃあ言った方を言うわ。
あ、 OKOKOK。
言われてどう思ったかをちょっと聞きたい。僕は何の時期やったか忘れたけど、なんか多分その大変な時期があったんですよね、うん、彼女に。
はいはいはい。
もうでもだいぶ前から、もう5年前とかかな、あって、うん、で僕もその時その起業当初みたいな、
うわ、もう一番心が汗してる時期。
そうだ、お互い余裕なくて、
うんうん、
で多分なんかもうそういうこうなんかネガティブな感じをあんま出さんといてほしいみたいなことを言ったことがあるんですよ。
それは何、そのもう会ってる時のオーラがネガティブになっちゃってるとと
か、なんかこうふと嫌なこと燃やして、はぁ、あ、嫌やったなみたいな感じ。
はいはいはい。
そうで、で僕は結構その人のため息とか聞くと結構引っ張られるタイプなんで、
うん、
こっちもちょっともうなんか嫌な気持ちになっちゃう。
なるほど。
その彼女に嫌だと思ってるんじゃなくて、自分もそういうなんか疲れた気持ちになっちゃうから、そのもう例えばじゃあそういうことが、そういう気持ちになったら、じゃあ違うストレスの発散方法、
うん、
例えばめちゃめちゃジャンプするとか。とか
面白い。
う
ん、
もうめちゃめちゃ神を破るとか。
ああ、はい、
ビリビリに、
はいはい、物壊す系ね。
そうとか、
うん、
もうめちゃめちゃでかくため息つくとか、はあみたいな、
うん、
とかやったらちょっと面白いやん。
え、最後のやつはいいの、はあっていうのは。
もっとそんだから、はあみたいな。
ああ、確かにちょっとファニーな感じする、
ね、うん、なんかでかいねみたいな感じやったらいいんやけど、みたいな話をしたりとかはしたんですけど。
あ、
うん、まあ、これちょっとその今はスタンスが変わってるんで後で話したいけど、まあ、そういうことがあったんですよ、うんうん、未熟な5年前の僕
は。もう5年も経つんや。そうか、なるほどね。
逆にそので僕は反省してるんだけど、
うんうん、
言われた側としてはどうでした、高弘さんは。
あ、僕も5年前、
あ、ちょうどだ5年前、
付き合ってた人がいたんですけど、
うん、
状況すごい似てて僕も アプリ作りたてとか多分その忙しかった時期、
はいはいはい、
で向こうの人も起業してはったから、
うん、
結構これから会社をどうしていくかみたいなので焦ってた時期みたいな、
うん、
でその時に僕がなんかカフェに行って、
うん、
最近さーっつって、いやなんかこういうのがさしんどいと思うよねみたいな感じのことを言ったわけ、
うん、
でそしたら最初はうんうんって聞いてくれてたんやけど、
うん、
なんか10分ぐらいした時に、
うん、
いやあのさみたいな、ちょっと言いたいことあんねんけど、
おお来たね、
私の前で愚痴言うのやめてくれんって言われて、
おお、でもドストレートに愚痴言うのやめてくれん、
やめてくれん言うんやったら、
うん、
その丸丸くん、その自分の友達とかにしてくれんって言われて、
あ、もう立たれたんや、その話さないでくださいって言われたんや、
言われて、
マジか、
その時ばかりはもうピシャーンって雷が落ちた自分の中にショックみたいな
だってそうやんな、その何でも話せる信頼できると思って言ってたけど、もうやめてくださいって言われてるわけやもんな、
あ、そうそうそうそうそう
そう、そうか、え、どうしたんそれから、ショック受けて言われても話さんくなったん、
いや、あ、まあそうやね、基本的にはなんかもう話さんとこうみたいな感じのスタンスにして、
うん、
でもやっぱね、なんかそっからこの話をするとネガティブな方向に捉えられちゃうんじゃないかとか、
うん、
また、機嫌悪くなる、そうそう、またやって思われるんじゃないかと思って、うん、その話す時にすごい言葉を選んじゃうようになったかな、
うん、
っていうのはありましたね、
あ、じゃあもう顔色を伺ってこれ話していいかな、これやったら大丈夫かな、
そうそうそうそうそうそう、
嫌だね、
なっちゃったなって思い出した、
いや、ありがとうございます、
うん、
そうよね、だから言う側は、まあ、その起業してるとか、まあ、多分会社で大変とかやったらさ、うん、もうなんかもうこっちも大変やねみたいな、でも頑張ってんねみたいな気持ちに多分なってる
よ、そうやな、そうやな、
振り返ったら僕もそうやったなと思うんですけど、
うん、
多分余裕ないから、もうその人のその疲れとか大変さを受け入れるその器が今も空いてないから、
そうね、
そうなっちゃうと思うんですよね、
うんうんうん、
まあ、そのだからお互いの問題でもあると思うんですけど、
うんうん、
で僕が思うにその最高なのはさ、ずっとおって楽しいとかやと思うよ、
うん、
でも最悪なのってさ、今高原さん言ってくれたみたいに自分の思ってることが言われへんくなって、
うん、
で自分だけで大変さを溜め込んで、
うん、
もう例えばメンタル崩しちゃうとかさ、
う
つになっちゃうとかさ、が最悪やん、
そうやな、よくないな、
そうだから防げたはずやのにね、そう、
うん、
だからその最高な状態じゃないことをなんか嫌だと思ってもう愚痴言うのやめてくれみたいな、
うん、
もう分かるけど、最悪なのはさ、誰にも話せずにその人がどんどんその大変、もっと大変になっていっちゃうことやから、
うん、
僕はでも聞いてあげた方がいいと思う派なんですよ、
ああ、え、その5年前のちなみにその君は、
うん、
その最悪と最高のパターンを想定してたん、
しててん、だから聞きたいけど違う発散方法にしてほしいって言ってたんよ、
だからその愚痴をこぼすとか食べ息つくとか、
うん、
そういうのでもし自分がシャットアウトしたらパートナーがしんどくなっちゃうのが嫌やから、
うん、
なんか別の方法でちょっと頑張ってくれへんみたいな感じにしてたんよ、
そう、いろいろ試しててん、これ次やってみようみたいな、うんうん、でもなかなか提案してたんや、そうそうそう、提案してやってくれてたりしたんやけど、なんかジャンプしてくれてて可愛かったよそれはまあでもちょっと合わへんや、その直感的じゃないし、だから最終的にはあのハグするっていうので解決した、
5年経って、
いやもうその頃から、
へえ、
あの何をしたかというと、例えば、うん、はあ疲れたってなってたら、
うん、
タタタタタって走っていって、
うん、
ハグする、
うーん、
そしたら僕がそのによって食らったそのちょっとメンタルが削れた部分もハグによって回復される
なるほどね、
相手にとっても彼女にとっても、あ、言っていいんやなってなる、
あ、確かに、なんか受け止められてる感あるもんな、ハグって、
受け止めてます、
あ、なるほど、
そう、だからその僕の中のイメージはハグしてることで常に HP は回復 し続けてるわけ、
自分のってこと、
そう、自分の、
うんうんうん、
相手は知らんけど、相手もなってたら嬉しいけど、うん、自分の HP は常に回復してて、だそのどんだけ愚痴とか大変なことを聞いてもそういうの聞いたらさ、そのどんだけこの大事な人やと言っても、
うん、
自分も疲れるやん、
うんうんうん、
でもその疲れてもハグしてるから回復するんですよ、
あ、もうポケモンの自己再生みたいな感じ
で、ね、その傷薬が常にこう与えられてる状態でどんだけダメージ食らってももう無傷なんですよ。
なるほどね。
プラマイゼロ、
うん、
っていうのでそのもうずっと僕は愚痴だったりそういう大変さを聞き続けられるという状況を作り上げましたね。
それはさ、例えば彼女さんは、
うん、
じゃあ工藤がこうハグしに来るじゃない、
うん、
それに対して、うん、あのハグを仕返した上で例えばため息とか愚痴みたいなのを言うってこと？
どうかな。まあそういう時もあるし別に何も言わん時もあるかな。
ああそうなんや。
うん、
だからもうこう完全に棒立ちというかハグされる状態じゃないのに工藤がハグでこう押さえつけてるみたいな感じってこと？イメージとしては、
どうやったかな。ちょっと今一緒に遠距離になったから、
うんうんうん、
あれやけど、まあ、よく一緒におる時はそんな感じだったかな。どんな感じだったかな。大体さ、でも話してる時にそうならへんや。僕と話してる時に思い出せんや、うんうん、嫌なこととか。
うん、
だからその一人で例えばなんやろな、じゃあ掃除してる時とかに、
うん、
その聞こえてくるわけ。あれ廊下でなんか今聞こえたなみたいな。タタタタタっつって大丈夫かっつってあのハグしに行くっていう。
へえ、そうなんや。
そうそうそう。
向こうはそれを良しとしてんの？あ、なんかタタタタタって走ってきてハグされて、あ、私も嬉しいなみたいな。
いや、それは知らん。
あ、知らんや。
知らんけどさ、その嫌、うん、じゃなくない？その、
あ、
それを自分も疲れてて、それで相手を疲れさせて相手のストレスにもなってるって方が嫌じゃない？
あ、なるほどね。その確かにそうかもしれん。
だからそれよりはマシやからいいんじゃない？
あー、なるほどね。いや、でもさ、自分やったら言えないけど、
うん、まあ、言う側ね、愚痴る側的にはどう？そうそう
そ
う。
なんかハグされるのは、まあ、別に嫌じゃないとは思う、
うん、
ただなんかハグで誤魔化されてる感というか、
あ、なんか、なるほど、ね、
ハグじゃなくて普通に自分の話うんうんって聞いてくれたらいいのになとかは、
うん、
ちょっと思っちゃうかも、正直なところ。
でそのハグしながらうんうんって聞くよ。
なんか違うねんな。
あ、そうなんや。
うん、なんかまあ確かにハグしながらっていうか、例えばこう、うん、頭よしよしってされながらちゃんとこう目を見てとか顔を見て話聞いてくれるとかやったらまたいいんかな、
うん、あ、目を見て話す重視派ね。
うん、あ、確かにそこはなんか人によってすごいあの違いがあるかも。
そう
か、なんかほんまにギューってしてて相手の顔見えてなくても、
うん、
なんか普通にポツリポツリこぼすだけで全然 OK みたいな人もおると思うし、
うん、僕はそっち早いわ、確かに。
ああ、なるほど、そうやんな。だから、
ま
あ、
だからいいと思ってるかも。
うん、せずにちゃんと例えばカフェでちゃんとうんうんって話聞いてほしいんやみたいな人とかもおると思うから、
うん、
まあ、そこはケースバイケースなかもしれんけど。
確かに。じゃあ手握るでいいかも。手つないで目見て話すとかでいいかも。
確かに手握るのは結構好きかもな。
ああ、よかった。その僕はそのファイブラブランゲージ的には、
うん、
それやっぱフィジカルタッチの愛情表現が一番伝えたいと思うし、うんうんうん、伝えられたいと思う派やから、要はその触れてることが大事なんですよ。ハグでもいいし、確かに手つなぐでも別にいいかも。
なるほど。向こうはどうなん、その彼女さんは？
それちょっと聞いたことないわ。
そういうの。そうなんや。何がその愛情を感じるかとか知らへん。
あ、それは分かる。その言葉とかなんですよ。
ああ、なるほどね。
とか時間とか。
ああ、じゃあ、あれか、普通に手握りながら、まあうんうんってなんか話聞いてくれてるなっていうので満たされる感じなのかな。
いいんじゃないかな、それで。ちょっと今度聞いてみるわ。
確かに、ちょ、聞いてみてほしいな。なんかそれやった結果というか、うん、どうやったかみたいな。
そうするか。でもその僕の中でも試行錯誤してるっていうのを知ってるから、彼女は。
ああ、そうね。
そうそう。
確かに。あ、なんかそれは大きいかも。なんかその、結局、
うん、
ハグができたからよかったとか、もちろんそういうのはあるかもしれへんねんけど、うんうん、相手もなんとかこう自分のことを受け止めようと頑張ってくれてるなっていうその過程を知ってるっていうことがなんか一番大きい気がする。
そう思うね。だっていきなりガシャーンってさ、もう愚痴にほんといてくれるとかじゃないもん。
いや、それはそうかもな。確かに。あー、なんか彼女とかじゃなくてもさ、
うん、
普通にこう親子で喧嘩することとかってあるやん。
うん、
ああいう時に大体さ、世のおかんってさ、
うん、世のおかんはね、
もうこっちがああいうのしてみたいねなとか、こういうのしたいねんけどって言ったらさ、うん、あんたそんなのうまくいくと思ってんの、プシ
ャーン、バシャーンって、あるあるじゃない、あんたこれもやってないし、これもやってないし、もうさっきこれからやる中に座ってるやろ
とか言われるけど、でも例えばそれが、
う 喧嘩してる
時、ね、自分がそう1年経った時とかに久しぶりに会ってみたら、
うんう
ん、いやなんか私はあれから考えたけどこういう風にしたらいいと思うんじゃないかなって思ってんとか、うん、あ言われるとあそうやっぱ考えてくれてたんやみたいな、
確か
に会ってない時間とかに、
うん、
その彼女なりというか母親なりにいろいろ自分のことを思ってくれてたんやっていうのを感じると、なんか自分ももう一回向き合ってみようかなっていう姿勢にはすごいなるよね。
うん、そうね、うん、やっぱそうね、どんだけ労力割いてるかやね。なんかもう嫌やからもういりませんみたいな、
うんうん、
やるんじゃなくて、うん、そうね、自分も受け止めたいと思ってるし、まあ、そういう時自分だってあるはずやから、うん、そういう時受け止めてほしいと思ってるから、
うん、
どうしたらいいと思うって。
そうやな、
なんか僕は言ってたね、そのなんかため息に結構僕ね、その敏感なんですよ。
あそうなんや。
そう、なんか人がそのつながってるのとか結構嫌やから、めっちゃストレスに感じるんですよ。その、
うんうん、
その人にストレスというよりかは、その人がそういう状況にあることがすごい嫌なんですよ。
うんうんうん、
その、なんでこんな思いしなあかんねやろみたいな。なんでこんな、その休みの日にストレス溜まってん、ね、溜まらなあかん状況やねみたいになっちゃうから、その、なんか、その怒りみたいな、社会への怒りみたいなのが湧いちゃうから、
裏側にいる上司とか。
そうそうそう。ムカつくんですけど。だからそういうのも伝えてたから、その。
なるほど。
そのため息つくと、僕も、その、あなたにというよりかは、なんか、社会に対してストレス溜まっちゃいますと。
社会に対してストレス。
そう。で、だからそのでも聞きたいという気持ちはあるから、
うん、
どうしたいと思うみたいな。で、いろいろ考えした。ちょっとジャンプするのどうみたいな。
ああ。とか。確かに。
やってたかな。
なんか聞きたいっていう気持ちがあるっていうのをさ、
うん、
伝えるってみんななんか案外せえへんやんか。
いやそうやね。
なんかそこはなんかもう暗黙の了解というか前提みたいになってるけど、
うん、
なんかそこを言わへんかったら、なんか口を言う側は、
うん、
あやっぱ聞きたくないんかなとか、
うん、いやそうね、
なっちゃうから、
うん、
聞きたいんやけど今こういう状況でうまくいかないんですみたいな、
うん、
っていうのを改めて伝えるっていうのはすごい大事かもしれへん
な。やってほしい。絶対愚痴る側ってさ、うん、ちょっと申し訳ないさあるやん、毎回はためにこんな話していいんかなみたいな、嫌に思ってないかなみたいな
思うわ。
僕はもうここで言っときたいけど、そのもう言ってほしいですね。
うーん、
俺今彼女に対して言ってます。
え、言ってほしいって何を？
嫌なこととか大変なことあったらもう何でも言ってほしいです、気にせず。
あ、そうなんや。
うん、
へえ。
でその後ちょっと考える、そのどう受け止めるかを。でも言ってほしいし、言える関係でありたいと思ってるから、
うん、
うん、対象はもうこっちの問題だから。
なるほど。
面白くするでもいいし、ハグするでもいいけ
ど、うん、確かにね。
夜な夜な恋バナにふける男たち、
夜な夜な恋バナにふける男たち、夜な夜な恋バナにふける男たち。なんかそれで言うとさ、自分と今の彼女の場合は、
うん、
まあそんなにこうめちゃくちゃヘビーな愚痴とかを、まあ、言ったり言われたりした記憶あんまないねんけど、
うん、
まあ、やっぱたまにこうお互いに、いやこういうのがしんどくせたとか、
うん、
なんかこういうのすっごいだるいっていうか腹立ったわみたいなこととかをまあ言い合ったりする、
うん、
し、まあ、結構彼女はすごい感受性豊かやから、
うん、
なんか一回その辛い思い出とかを思い出しちゃうとポロポロポロって
あーそうなんや、
泣いちゃったりするんよ、
うん、
で、まあ、最初はなんかあ結構こう涙腺弱いねんなみたいな感じでこう、うん、ちょっとびっくりというか思ったこともあったんやけど、でも最近はね、あの自分の結構マインドの持ちようが変わってからは、
うん、
すごくこう愚痴を聞くのが楽になったというか自然になったなと思ってて、
うんうんうん、
あのなんやかんや言うて愚痴こぼしてるけど、結局多分この人自分で何とかするんやろうなっていう
はい、はい、
信頼、
うん、
を寄せてたら、
うん、
なんか別にあ今はこういうフェーズなんやな、でもまあ時間が経ったりとか、
うん、
まあすればこうなるだろうなきっとみたいな思ってたら、なんか全然その、うん、今沈んでるのがこっちも影響受けへんとか苦にならへんなっていうのはなんかすごい思う、うんうん、
いいですね。いや、そうだからやっぱこっちの聞く側の問題なんですよね。
そうやな、
うん、まあ、多すぎるとあれだと思うけどな、はいはい、
聞く側も、
うん、
あえて自分から言うとか、
なんかないの最近はみたいなこと、
そうそうそうそうそうそう、
とか質問してみるってこと、
質問してみたりとか、
うん、
あのために溜め込んでいきなり暴発するのが一番大変やから、
確かに
なんか定期的に最近どうとか、
うん、
こう自分から声をかけに行く、
うん、
でそれでその怒りとか不満がちっちゃいうちに、いや最近こうでさみたいなことをとりあえず拾っとく、でまあこれダメージ少ないやん、
うんうん、
で自分にも自分から相手も聞くし、逆に自分も聞いてもらう、
うん、
だからいや実は自分もこうこうこういうことがあってさみたいなことを聞いてもらうことによって、
うん、
やっぱ聞いてもらうっていうのと聞くっていうのがだから両方成立してると、
うん、
いざ相手から愚痴が飛んできた時も、いやでもこの間聞いてもらったしなみたいな、
確かに確かにお互い様やなみたいな、
そうお互い様やなみたいなのが、うん、もう起きるんじゃないかなとは、
それ大事やね、
うん、思ったりするね。
確かに僕がそういう話、なんかこういう大変なことがあってさみたいな、
うん、
話したりしたらちゃんと聞いてくれますもんね。
うん、そうそうそうそう、
確かに。
まあだからあとはやっぱどっちかが元気な時に、
うん、
ちゃんと相手に対してその元気のエネルギーを分けてあげることかなって思う。
元気のエネルギーを分ける。
例えば今やったら自分と彼女の場合は、
うん、
まあお互いももちろん元気なんやけど、
うん、
まあ、自分は普通に元気ですと、
うん、
だからじゃあ今度ここに美味しいお店見つけたから、
うん、
一緒に食べに行こうよみたいな感じで、
うん、
元気な状態の時にお互い2人どっち幸せやなっていう思い出を作っとくね、もインプットさせとくね。
なるほどなるほど。
ってなったらしんどい状況になっても、うん、いやこれ乗り越えたらまたあの幸せな瞬間来るよなっていうのを思えるから、
確かに楽しい思い出ね。
そう、元気な時に一緒に楽しいことをする、はい、元気な時に最近なんかないのって声をかける、うん、やっぱそのいかに普通というか日常の中で気にかけるかみたいなところは、
うん、
まあ全然恋愛関係だけじゃなくて職場でもなんかそうかなって思いますね。
確かに、
うん、
いいこと言いますね。
いやそうやと思うもん。だって精神科とか行くとさ、
うん、
当たり前やけど元気な時って精神科に来ないわけよみんな
そうね。
でもめちゃくちゃ鬱になっちゃったら精神科に行くやん、
うん、
それやったらもう遅くて。
確かに。
だから日頃のコミュニケーションで、あなんか今日顔色悪いなとか、なんか今日体調どうなんやろみたいなことを気にかけてあげると、ね、最悪な時に病院にもう最後駆け込むみたいなのがある程度防げるんじゃないかなと思って、
うん、確かに、
うん、
日々の声かけってことやね。
そうそうそう、ほんまにそうやったもん。最近どうって
最近どう
でも我々はそういう話するじゃない。いやし僕は結構君のその近況みたいなのさ、
うん、
会社のそのチャット上で割と見かけてたりするからさ。
確かに。
なんかそんなに最近どうなのかみたいな気になったことないけど。
ほんまに大丈夫？心の中ではなんか溜め込んでるかもしれない。
じゃあ聞いとくわ。最近どうな
の？いやもういいよ、絶好調
絶好調ない。
楽しい。
あでも、まあ、最近会社でさ、
うん、
なんかその新規事業を立ち上げようっていう話があるじゃない。
あるある。
なんかそれはこう大変やなとか、うん、こういうところちょっとしんどいなみたいなのないの？
いや楽しいよね、僕好きなんよね。
楽しいんや、
新しい事業作るの。
あじゃあなんか一個の事業を継続していくっていうよりも、
うん、
やっぱり新しいのをなんか発明するとか生み出すみたいなところが結構エネルギー湧くんや。
そう楽しい。まあ、だからその1個の事業でも例えば新しい機能をつけるとか新しい売り方をやってみるとかは結構楽しい。
なるほど。
そう、
新しいもの好きなんやね。
新しいもの好きやね。そうよく
思
う。
なるほどな。そうそう。じゃあ絶好調なんや。
楽しいね。
ああそれはよかった。
TK はどう？
でも TK も比較的好調よ。
あ TK も好調。
うん、最近今のその V クックのお仕事、
うん、
僕工藤くんからいただいたりするんですけど、
うん、
外国人観光客の人向けのなんかビーガン事業とかをやろうとしてるんですよね、
うん、
でそのためにじゃあまずは外国人の観光客のビーガンの人がどんなことを思ってるのかみたいなことを、
うん、
まあ、調査しないといけない
じゃないですか。そうね、リサーチ中ですね今。
そうで、それで僕も結構大阪とか京都とか、
うん、
関空とかに行って英語でインタビューしたりするんですけど。
ナイスですね。
楽しいねこれが。
あ楽しいんや。
めっちゃ楽しい。
確かにな、人と関わるの楽しいって言ってたもんな。
そうそうそう、すごい好きやし、英語の方がまあそんな別にペラペラ流暢に喋るわけじゃないけど、
うん、
日本語よりもなんかオープンな気持ちになれるっていうか、
あ
言葉選ばんくなる、良くも悪くも。
そうね、選ばれへんから。
そう、選ばれへんし。
これしかないっつって。
自分のなんか思ったことをなんか素直に言う、こうポンって。
うんうんうん。
っていうのは結構英語の良さかなと思ってて。
確かに。
そう。とかなんかこの間は、あの、関空の、まあ、ビーガンツアーみたいなのがあるんやけど、
うん、
そこにあの来た人を僕がアテンドして、SIM 買った手伝うとか、うん、イコカ買うの手伝う。で、それ終わったら、そのホテルまでの送迎車に、乗ってもらってバイバイみたいな、
うんうんうん、
送り届けるっていう、
やってましたね、
そう仕事があったんやけど、なんかもうあなたのその対応とかもう英語素晴らしいみたいな、
うん、
だからもうお土産送るからあの住所教えてみたいな
お土産そうすご
っ推し言われて、
うん、
いやいやいいよいいよみたいな、そんななんかこれ別に仕事やしその気にせんでいいよって言ったら、うん、いやもうこれはあの私の気持ちやからみたいな、
うん、
じゃあもし贈り物無理やったら、はい、これもうちょもらってってっつって、さっき下ろしたばっかりの1000円くれて、
うん、すげえ、
1000円もいいよみたいな言ったら、うん、いやもうこれが私たちのチップ文化なのとか言って、
うん、
初めて人生でもチップっていうものをもらったよね。
すげえ、もらうことなんかないよな、
うん、いやそうそうそう、嬉しくてすっごいそれが、そうやし、なんかこう外国人の人もさ、
うん、
やっぱりこう一人旅とかしてると、まあ、慣れない土地やか不安っていうのもあるし、うん、まあ社交的な人やったりいろんな人と喋りたいなっていう気持ちはやっぱあるやんか、
うん、
なんかそういう時に自分が一つの日本の思い出というか、こういう経験そういえばしたなっていうところになんか自分がいるっていうところになんか喜びを感じるんやなと思って、
うん、いやいいね、
うん、めっちゃ楽しかった、だから結構好調やな、
おおいいですね、
そうそうそうそう、
確かに、まあ、みたいな、ね、覚えてるもんな、え、
そうみたいな多分やり取りを、
ね、こういうことね、
そうそう、
あ、そうです、やった、その話やった、
そう、ご飯を食べながらするとか、
うん、確かにな
んかテレビ見てる時にちょっと最近どうな
とかそうだね、ちょっと今好調すぎてお互いが
そうそうそうそう、
よくない例やったけど、まあいい状況であるけどね、
うん、
これをいや、なんか実は最近さこういうこと頑張ってるけどあんまうまくいかんくてさみたいな話ができたらねいいですよね、
うん、そうね、まあ、私なんか今の全然絶好調みたいな話をお互い聞き合うだけでもいいと思うねん、普通に。
確かに絶好調でもいいか、
そうお互いなんか話を聞く聞かれるっていうのを絶不調じゃない時にやるっていうのも大事やから、
ああそうそう、今なんか、そうそうそう、なんか絶好調やけど大丈夫ですかみたいな気持ちになってましたわ、
そうね、だからもう絶好調やけど、あ絶好調やから、あじゃあもう別に話聞かんでもまあ、うん、ほっときゃええわみたいな感じじゃなくて、
うん、
最近どうなんみたいな、
確かに絶好調な時こそ、
そう絶好調な時こそ相手に声をかけよう、
うん、
感じかな、
ことですね、
うん、
いや
どうよ、
でもさ、
うん、
その今は口聞く側が、
うん、
あのどうにかしようねみたいな話になってると思うんですけど、
うん、
とはいえ5年前の僕そんな余裕なかったなと思って、
うん、とはいえね、
どうしたらいいんかな、そのさあ願いとしてはさ、心の中で思ってることとしては、うん、その彼氏とか彼女とかにさこう幸せに暮らしてほしいなって思ってるわけじゃないですか、うん、楽しく笑って生きてほしいなって思ってるわけじゃないですか、うん、本当は、うん、山に書くならっていうね、
うん、
ことで言うと、でもやっぱ日々の生活で例えばもう僕はなかったけど、なんか毎日、いや僕はなかった、僕らのカップルはなかったけど、その中には、うん、その毎日もう愚痴が、仕事帰ってきたら愚痴ばっかりみたいな、
あまあなるほど、ね、忙しかったら
家庭とかもあるじゃないですか、
うんうんうん、
それどうしたらいいんやろ、
あそのデフォルトがもうお二人とも絶好調じゃないってこと、その
絶好調じゃない、
好調のタイミングが1ミリもないってこと、
そう
あ
いやっていう人もさおるやん絶対、
うんうんうん、
でその時にその聞き合うのが大事ですよって言われてもう HP ないからもうやめてくださいってなっちゃうはずなんやけど、
うんうんうん、
どうするこれ、
いやー結構難しいねそれは、
うん、
でもやっぱりお互いそういう状況になってるっていうその自己認識というか、
うん、
みたいなのがあるかどうかっていうのは大事かなと思います、
なるほどね、
そのファーストステップとして
今お互い余裕ないよねっていうのを分かって
る、ね、そうそうそうそうそう、
なるほどなるほど、
だから意外とさお互い余裕ないよねっていうのを把握してないまま、
うん、
ご飯食べるときにはぁとか、いやもうその上司がさとか、
うん、
感じで言っちゃうと うん、M 子もいやそんなんこっちだって一緒やねんみたいな感じの会話になりそうやん。
確かに。
だからなんかお互いどのぐらい疲れてるのかっていうのを把握しとくとか、うん、そういうのは大事かなって思ってて。
確かに。
だからそういうの疑似体験できるといいんやけどね。なんか
ん
例えばやけど、
うん、
じゃあすごい専業主婦の人と外にバリバリ働きに出てる旦那さんみたいなのが、
うん、
ダニーがいた時に、
うん、
ダニーからしたら家事のしんどさなんか分かれへんわけやん
か。確かに。やってないもんな、
その人。そうやってないから、
うん、
で帰ってきて例えばごめん忙しくてお風呂洗えてないねまだって言ったら、うん、なんでお前お風呂洗えてないねみたいな、うん、絶対多いやん。
そういう家におるだけやのに
何でできてない。そうそうそうそうそう
そういうクソみたいなこと言うことやありますから
。でも、 もうダニーは知らへんからその
どんだけ大変かね。
大変
か。大変やで、家事やったり子育てしたり
する、ね、大変やんか、
うん、
で逆にパートナーも、
うん、
ダニーの仕事事情とかを知らへんと思うね。
確かに。だからいいよね、外で働けてみたいな。そうそう、私も働きたかったわ。
しんどい、
うん、
だからなんかそこをうまく疑似体験するというか、
うん、
あ、こんなに外回りで頭ペコペコしてるんやダニーは。
確かに。
上司にこの時代あるんか分からへんけど、
うん、
まあ、みたいなことをまあちょっとこう、あ、大変そうっていうシーンがあれば、
うん、
まあ、それなりになんかお互いへの配慮みたいな出るかなっていう、まあ、気もするけどね、
うん、
まあ、理想は。
でもできないんですよね、それ。
できないよね。
だからまあだから言うのが大事だと思うんやけど、
うん、
もう言われすぎて嫌みたいななってるんかな、お互い。
そうやな。あとはさ、なんか自分の人生観としてさ、
うん、
一定の余裕を残しとくっていうのがなんかあるかないかっていうの結構でかくない？
あー、確かに。なるほど。
だからなんかもうそれって環境とタイミングの問題でしかないのかなってちょっと思っちゃう部分もあって、
うんうんうん、
要するにそのお互いそういう人生観でもないし、たまたまもうえげつないぐらい忙しい時期に結婚しちゃったとか、
うん、
カップルになっちゃったみたいな、
うん、
でもさ、例えばこうその人が職場変わって、
うん、
結構ゆとりのある仕事生活ができるようになった時に思い出すと思うねん、
うん、
あん時はなんであんなこと言っちゃったんやろとか、
うん、
あん時自分に余裕なかったなみたいな。
そうね。
もうそれってさ、もうタイミングやん。
タイミングやな。
そう、だからそういうある程度余白とか余裕を残しとくのってお互いのために大事だよねっていう風になれるその環境づくりみたいなのが、
うん、
やっぱないと、もう話し合いすらできひんし、
うん、
ちょっとこう別れてしまうみたいな方向に行きかねないのかなっていう。
なるほどね。じゃあ一回も大変な時がお互いあるのしょうがないから、
うん、
振り返った時にあああの時余裕なかったんやなって思う体験を持ってるかどうかって
こと
ね。なるほどね。まあ、僕も確かに今聞いててそれだなと思いましたね。
そうやな。だって今、
うん、
めっちゃ忙しくなってもさ、
うん、
いや当時ああやったからっていう、もう一個こう俯瞰してっていうか客観視できるわけ、
ね、あるある。あ、今余裕ないわみたいな。だから今ちょっと余裕ないからこうしてほしいとか言えるもん。
うーん、
確かに。
だからそれで言うとさ、なんかもう別れって、
うん、
ある意味必然なんじゃないかなって思う。
ああ、もうそういう付き合いがあったとしてもしょうがないってことね。
そう、なるほどね。だからもうそれはまあお互いなんか忘れられへんのやったらやっぱりあの人がいいなっていうのを復縁すればいいと思うし、
うん、
まあそこは理想論やけどね、
うん、
うん、っていうのはちょっと思うかも。
確かにね。まあでもそのエマ理論をぜひみんなやってほしいですね。
ああ、そのエマに書くなら、
そう、
確かに
エマに書くなら愚痴をこいつが言わなくなりますようにって書くんか、
うん、
この人が楽しく暮らせますようにって書くんか、どっちかっていうことですよ、
うん、もう後者よ。
後者はちょっと心のエマ、心の中にエマを持ってほしい。
確かに。前者やったらもう別れた方がいいんじゃない？
そうね、そうね。
相性悪そうやんな。
そう思います、
うん、
いや悲しいよ。だからなんかね、いい願いがあるのに実際そうなれないっていうのは
ね。え、なんか花束みたいな恋をした思い出すはすご
く。まあほんまそう。
なあ、あれ最後言っていいんかな、うん、あ、これちょっとネタバレ嫌な人
いたら30秒以内に30秒飛ばしてください。どうぞ
飛ばしてほしいんですけど、
うん、
あの彼氏の麦君がさ、
麦君
別れた後に多分仕事も辞めて、うん、結構ゆとりのある生活になって、う
ん、なってた。
その時にきぬちゃんのことをちょっと思い出したせるやんか、
うん、
そういえば玉川氾濫してるけどあの子大丈夫なんかなみたいな、
うん、
あれ見たらさ、
うん、
まあもう一回そういう恋愛を経験したっていうのはお互い二人にとって素晴らしいことやと思うねんけど、
うん、
なんかすごいもったいないというか切ない気持ちになるよね正直。
切ない、だってあん時にできてたらって思っちゃうよ。
そうそうそうそうそうそう。
はあ切な、もう今切ない
ねえ。だからもう麦君もさ、うん、必死に働いてさ、
そうやね、
なんかこっちは上司に頭下げてんだよみたいな、
そうやね、
バリ雑言浴びせられても死ねって言われても仕事だからやってるんだよみたいな言ってて、
うね、もうパズドラしかできない
あれ名言やんな
あれすごいよな。もう楽しくないもん、あんなに好きだったのに本も読めない、パズドラしかできないんだ
よ。あれすごくない、なんかパズドラしかできないっていうのってさもう多分この世の恋愛映画史上さ多分
すごい言葉、
坂本雄二が生み出したもう名台詞やと思う。
いや名台詞すぎる、その分かるし、なんかそういう時あるよなって
それを引き合いに出されるパズドラもちょっとかわいそうやけど
確かにな。いやだからでもさ、麦くんはなんであれやろうと思ってたかというと、
うん、
そのなんだっけ、キヌちゃん、
うん、
と一緒にずっと過ごしたいから、ずっと今の生活を続けたいと思ってたから頑張ったのに、うん、頑張ったからその生活がなくなるってい う,
うわ
すごい悲しいよねこれ。もう
えぐ
やばすぎる
なあ、
今鳥肌立った自分で言って
た、なあ怖い、悲しすぎて怖かったな、頑張ったのにやばい、頑張ったその先に逆の結果が待ってるっていうな、
やばすぎる、
やば
だ、その目的忘れないでほしいね、願いの部分をね。
そうね、
はい、まあ、ちょっと解決策出なかったですが、ちょっと思い出してほしいですね、どう
心
なってほしかったか、心の中にエマを持つということで、
いや大変ですね、みんな頑張ろう、は
い、
ほんまに
みんな、なんでフォローしてください。
うん、愚痴吐きたくなったらもう、
あ、
お便り、
うん、どっちもいい、こういう会社でこうでとかでもいいし、あの彼氏彼女から愚痴が多くてこんなんですみたいなんでもいいよ。
うん、やしさ画面オフとかさ電話のみでもさ、
うん、
ここに出演してくれたら我々ずっと聞けるじゃん、
それいいね、
ネタになるし、そこでも発散して、そうそうそうそうそう、
愚痴が価値になる瞬間、
あそう確かに愚痴が価値になるコンテンツになるから確かに、
うん、
ほんまやな、
出てほしいですね、確かに、だから愚痴コーナーみたいなの作っとく、
うん、うん、確かにいいやん、
そのそうや、作っとこうか、
匿名で愚痴を吐き出した人どうぞみたいな、
そうしよう、そう、僕らのお便りフォーム、その使われてないコーナーどんどん溜まっていくの
高博さんへのアプローチ
あれまだあるか、
あとは消しとくわ、あるらしい、
じゃあ消しとくわ、じゃあもう、
うん、
ちょっと整理するわ、この後
お願いします、
はい、ちょっとお便り待ってます、楽しみ、
はい、
はい、あとあれだ、感想あれだ、あと Spotify にねアンケート機能みたいなのがあって、それ毎回やってるんですけども、
うんうん、
今回も136話の遠距離恋愛のメリット、うん、3ヶ月ぶりに彼女に会いましたっていうのに、
おお、
2票も投票来てます
少などういうアンケート取ったの、
気づいてないかな、あのやりたいのはっていう質問、
うん、
で回答は遠距離恋愛、中距離恋愛、近距離恋愛、
おお、
で結果は中距離恋愛が 50%、うん、近距離恋愛が 50%、
うん、あ遠距離ゼロ
だ、遠距離恋愛 0% こんだけあの30分遠距離恋愛のメリットをひたすら語ったのに
刺さってないよ誰も、
刺さってないだよ、
めっちゃおもろいやん、
うん、しかもその回答してくれてるのも2人やし遠距離恋愛してる人のために話したのに、
ああ、まあ、あれちゃう、遠距離恋愛の人が、
うん、
そのメリットを聞いてもなおやっぱり中距離か近距離か、
いやでもそれ僕もやれ選ぶよ、僕もこの選択肢やったら近距離選びます、
うん、
大丈夫です、
てか知らんかったわこのアンケートあの、自分も見逃してた、
や
った、
あります、あります、
そうなんや、
ということで、
うん、
おやすみなさい、
あ、突然のおやすみなさい、
良い夢を、
良い夢を。